さあ始まりました BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジュニアズのポルティです。そして
またまたフィアです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、前回も、はい、iPhone に乗りながらフィアさんといろいろ BMW i シリーズのお話とか iPhone に関して語っていきました。
そうですね、
はい。なので今回も引き続きいろいろ iPhone についてお話していこうと思います。
そうですね、前回はまあザックバランに、うん、iPhone ってこういう車だよって私は思ってますっていうことをちょっと喋らせていただきました、
うん、はい。
まあ、今回もうちょっと踏み込んで、
そうですね、
この iPhone の面白いところとかが伝わるようなポイントを、
はい、
話していこうかな、
うん、そうですね、
思っています。
はい、
でまあいろいろと私も止まってる車のナビを見ながら取扱説明書を見ながらこう面白いなってとこいっぱい探してたんです
はいはいはい、
まあ、一番ちょっとびっくりしたのは、
はい、
いきなりちょっとマニアックな話題だと思うんですけど、
はい、
充電する時のファンの音量を変えられるってポイントです。
ファンの音量、
そうなんです。
車の中のこのファンってことですよね。
そうですね、まあ実際外に聞こえる音と思ってるんですけど、急速充電器をつないだりすると、はいはい、まあ、充電中電気が流れてバッテリーやその他の機器熱も落ちます、
はい、
冷却用にファンが動くわけです、
はいはいはい、
その音が従来はけたたましくて、
あ、そうなんですか、
ブーンってすごい音がしてたんですよね。
あんまり知らないですそれ私。
そうなんですよ、これは外で実際自分で充電しながらこう何かも車の中で30分ぐらい終わんないかなと困ったりとか、そういう経験をして初めて気づくもんだと思うんですけど、
車の中乗っててもすごい聞こえるんですね。
あ、まあ聞こえますね。こう夏の日当たりがいいところとかに充電しちゃったりすると結構すごいですね。
なるほど、そのファンの音量が調整できるんですか。
調整できるんですよ、びっくりしました。
小さくするとか。
そうですね、押してみましょう。どういう風に目には出るのか。自動無制限、制限が自動ってのがどのぐらいの塩梅かわからない
ですけど、まあ、確かにちょっと試さないとですね。制限ありと無制限もちょっとざっくりですけどね。
そうですね、まあ、ちょっとまだ実験してないんですが、
はいはい、
まあ、こんなの昔はいじることができなかったので。
じゃあここはもう新しい機能として追加されてるんですね。
そうですね、というかまあ先代までの今までの先に i3 i8、うん、はい、あとは PHEV シリーズ、この辺を出してたノウハウが生きてるなってことですよね。なるほどなるほど、
実際に感じてたピアさんもいるわけですね。
そうですね、
うるさいなってそこが生かされてる機能ですね。
これはとても面白いなと思ったところです。
なるほど、
まあ充電ってそうなんですよね。充電中は当然熱持つっていうところがあるんですけど、
はい、
まあそんなこと多分充電しないと絶対気づかないと思うんですよ
確かに、しかも近くでこういないと分かんないですよね。
そうなんです。私今までどのぐらいの時間を充電する車内で費やした
んですか。そんなになんですね。
いや、 やっぱりその i3 いろんなところ
に、はいはいはい、
持っててドライブしたりするしていた関係上、
ちなみに遠くまでどこ行ったんですか、電気自動車で。
i3 ですか。 i3遠く思いっきり遠くに行くときはもうやっぱりトレーラーとかに何台かまとめて乗っけてっちゃうんですけど、自走だったら私乗ってないんですけど、
はい、
あの別の車行っちゃったんですけど、
はいはいはい、
白馬まで、あ、長野の白馬、
あ、長野、
そこまで同僚がま乗ってきてたっていうのはありましたね。それは
トラブルもなく、ね、充電がやばいとかなく。
僕だと松本ぐらいで一旦どっかのパーキングなんかにある急速充電器を使って、はいはいはい、まあ30分ぐらい充電してきたけれども、うん、まあそんなに充電はその後危ないこともなく、もしかしたらギリギリ攻めればそのまま来れたかもしれない。
なるほど、まあ、ちょっと怖いとこですよ ね、 そこは電気自動車。
でも当時の i3 にはレンジエクステンダーがついてて、レンジエクステンダーモデルだったんで、
はい、まあ、緊急対応もできると。
そう、ていうかまあ基本レンジエクステンダー使って走るんですよ。
あ、そうなんですか。
75% 切ったらレンジエクステンダーが使えるんで、75% 切ったところでこうプログラマブルボタンに充電機能を割り当てといて、切りましたとかポチッとして、
あ、そういう仕組みなんですね。
そうなんですよ。へー、そう、 i3 これ結構ややこしいっていうか難しいっていう
自分で操作できると思ってなかったです。勝手にこう切り替わったりするのかなって思って
ました。自動作動するのはもう最後のギリギリの方、残り 5% ぐらいの時。
ああ、はいはい。
で、まあ、そういう時はもうものすごい激しくエンジンがバーって動いて、うんうんうん、急いで充電しようとするんですけど、でもそれでも普通に使うスピードには追いつかないようになってます。
そうなんですね。
だから 75% ぐらいからも
じわじわ
と使い始めないとレンジエクステンダーが活かせなかった。
なるほど。
そんな難点がありました。まあ、確かに最初レンジエクステンダーがついてるって聞いて、それ EV なのかどうかってちょっと私疑問に思っちゃったんですよ
そうですね、
エンジンついちゃってるのかなって。
PHEV の電気追い場みたいな感じですよね
あ、まあ要するにカテゴリー的には完全に PHEV なんです
ね。そうですよね、
動力源はモーターなだけなんですけど、いや、それはどうなんだっていう、まあ、人は当然いるでしょうし、はいはいはい、多分いろんな規制をクリアするためにも可能な限りレンジエクステンダーを常用させないようなこうシステムの組み方になってた、これは結構勇気あるものづくりしたなって思ったところですね。だって 100% から 使えるようにしてたら皆さん絶対使うじゃないですか、 100%
から。確かに、はい、
そしたらずっと CO2 出しながら走って、エコカーとはってなっちゃうような。
じゃあそこの調整とか設定を考えて作られてるってことですか。
そうですね、結構うまくやったんだなって私は印象を持ってますね。それがまあ、はい、今やバッテリーが何キロですか、540キロぐらいでしたね、はい、M5 までで。
そうですね。
で40だと600キロ、
そうですね、
ギリギリ超えるぐらいですよね、
はい、
走れるっていうんだから、
ね、すごいですね。
だ当時の i3 の航続距離は289キロかな、確かそんぐらいだったと思います、うん、
はいはい。
バッテリーは途中で2回変わってます。初期型は、
はい、もうちょっと低かったですか。
そうですね、カタログ上199とかレベルで、
本当にじゃあ街乗りでこう使うような。
そうですね、レンジエクステンダーモデルだと車重がまあ140キロ重くなるので、航続距離がバッテリーだけだとまあ100キロプラスアルファぐらいなんですよ。110前後ぐらいなんですけど、
しかもカタログ面上だとちょっと。
そうなんですよ、だから実際はもうちょっと
走れ
ない
んですよ。成長してますね、バッテリーも。
そうですね、まあ、その中期型ぐらい、うんうん、2016年ぐらいだったかな、バッテリーアップデートで、まあ、ギリギリ200いくかいかないかぐらいですかね、はいはい、いきなりバーンと伸びまして、そこに94アンペアアワーモデルですね、
はいはい、
これだったらまあレンジエクステンダーなくてもいいなっていうぐらいになったんですけど、うん、そんでもお店に置いてあるのは大体レンジエクステンダーだった
んです。そうなんですね。
最終的に18年ぐらいに120アンペアアワーモデル、もうデビューした時の倍のバッテリーですよね、体積変わってない。
確かにそうですね。
ここまで来るのってちょっとびっくりしてもうそこまで来たらもうレンジエクステンダーなんてあってもほぼほぼ使わないでしょ、年に 1,2 回でしょうぐらいだった印象なんです
ね、はいはいはい、もはや距離とかに影響しちゃうからいらないんじゃない
です
か。
そうなんです。レンジエクステンダーも実際乗ってみると意外と使わないんですよね、はい、その75%以下の制限も当然あるんですけど、
はいはいはい、
そんなんなくても結局充電が必要なので、
はいはい、
その充電する距離に可能な限り小さく小さく、はいはいはい、少ない距離で走れるようにコンパクトにまとめるわけなんですけど、
はいはい、
そういう癖がついちゃうとそんな乗らないんですよね
なるほど。
だから結局使わないっていう方が多かったっていうのをよく聞きましたね。普通のベグモデルでよかったな、
うん、なるほど。
連結のための保険のつもりで買ったけれどもみたいな方、
それすら使わない。
そうです、ね、いやその段階をもう踏んでる方だったら i4 や ix3 は
余裕ですか。
そうですね、もうなんて贅沢なんだって感じです。
あ、そうですね、全然心配なく乗れますよ。
そうですね、僕もじゃあ i4 で白馬行きますって言ったら、うん、途中で充電なんて考えない。
あ、そうなんですね。
目的地にちゃんと充電器があれば、はいはい、それで行きます。
確かに帰ってこれないのも困りますか。
そうですね
ちょっと話がそれました、
はい、
パン音量から。
そうですね、はい、パン音量の話をしました。
他に何かありますか、機能で好きな。
そうですね、
だからまあ新しくなった
コニックサウンドエレクトリック、あーおーって言うとい
いですよね。
あ面白いなとシンプルに思いますね、はいはい、ついついスポーツモードに聞いちゃうって。
あれって昔から i8 とかってなかったでしたっけ？全く。
いや一応ついてましたよ、ね、モーターみたいな音はスピーカーから出てたんですけど、音色はこんなんじゃなかった
ですね。あ全然変わってますか。
それ今の特徴はハンスジマーさん、
うんうんうん、
映画の劇伴曲作ってらっしゃる方がチューニングしてるということで、はいはい、
そうですよね、本当にそこまでこだわってるって。
そうなんです、
作曲家が携わってる、
素晴らしい
ですよね、うん、確かに私も好きですこの音、好きですというかついつい聴きたくなっちゃいます運転してると。
実は逆に僕物申したいところもあるんですが、
なんすか、
この音はですね、ボーンっていきますよね、
はい、
普通のモーターって回転数があったら、はい、そのままどんどん回転上がっていく、はい、エンジンみたいにこうトランスミッションの間に入ってて切り替わると回転がまた一旦落ちるところがないはずなんですよ、
はいはい、
でもこの音ってなんかこう無限ループ、この加速音がどこまで行っても無限ループするように作られてて、それが突然こう要するに上がったと思ったらまた下にたどり着いてる音のこう、そういう変なループがあるんですよ、
はいはいはい、
それちょっと僕好きじゃなくて低速域の音、中速域の音、高速域の音を作り分けてほしかったんですけど、いやこれループ音源かみたいな、
一回上がってこうヒュンって下がってまた上がってみたいなってことですね。
そうなんですよ、聞いてれば分かると
思います。
どこかで突然あ最初に持ったみたいな、う
ん、確かに、しかもなんか決まってますよねこの。
そうなんですよ、
テンポじゃないですけど、
それがなんかちょっと洒落てないなって思います。
珍しく物申してますね。
まあ僕言っちゃなんですけど、はい、電車とかも好きなんで。
ああなるほど。
そうモーターの音ってこう結構あなんかこの車両こういう音がする
ぞみたいな。あそんな分かれてるんですか。
いわゆる音鉄って言われる。
へ
え。ちょっとすごい寒いですね。
いいですね。
まあ、そんな、はい、カテゴリーがあるんですが。
なるほど。
要するにこの車両のこの装置は日立製で。
すごいですね。
同時期に作ってた他の鉄道会社の多分京王と京王京だったら、
はいはいはい、
東急とか西武とか似たような音がする
電車。そこ共通してるんですか。
そういう音をそういう視点で聞いてるんで。
なるほど、じゃあそりゃ聞いちゃいますね。アコニック
この音はなぜこういう音なんだみたいな風に思っちゃうわけです。もうちょっと加速できそうなので皆さんにも聞いてもらいましょうか。確かに高くなるんだけど、また元の低い音が途中から入ってくるみたいな感じで、なんかちょっと違和感がある。
抜いてるわけじゃないですか、このアクセルも。
いや抜いてるわけじゃない。まあ、確かにまあ抜いてるっちゃ抜いてますけど、まあ、でもこれベタ振り加速とか高速の加速で試してみたんですけど、
はいはい、
変わんないですね。
あそうなんです。
いや実際に高速域になったらモーターの回転は落ち着いてきて、
はい、
あとその回転数が上がったことによるちょっと高周波の音が多分出るはずなんですけど、うん、それがない、なる常に低い音が出てるんで、なんかちょっとうーんって感じなんですよね。
そこはピアさんならではの感想ですね。
そうそう、僕だったらこういう音にしたいですね、
うん、面白いです。
そうなんです。でモーターには特に昔のモーターとかだと、
はい、
あの冷却ファンがついてるんですよ、
はいはい、
さっきのファンの話と全然違いますよ、
はい、
モーター回れば回るほど風がこう風車がモーターに風が落ちて冷やしてくるわけなんですけど、
はい、
そのファンも扇風機みたいな感じで、
はい、
回転数上げるとブーンと落ちるじゃないですか、
はい、
扇風機のファンの音色みたいなのを作りだったんですよ。
へ
ー、そこにもう1エース入ってたらめちゃくちゃおしゃれだなって僕は思ったんですけど、さすがにそこまでやらんかっていうのが僕の BMW 開発人みたいな可愛いな物申しで、
まあ、開発した方が開発に
され
て、
いやこれが採用されるかどうか、
まあうね、
BMW の美学に合うかどうかは知らないです。
完全個人的な意
見ですよね。ということで音を聞いてたら一応ショールームにも戻ってきちゃったんですけど、
うす、ね、まあ、もうほぼ音の話ですね。ファン音量とやっぱ音は好きだってことが分かりました。
まあ特に何も話題考えてなかったんですが、
はい、
音でこれだけ話ができるんで、
うんうんうん、
EV は音がない車だと皆さん 思わなくて済むかもしれません。
いいですね、
はい、エンジンサウンドにはエンジンサウンドの音ありますし、はい、こうモーター EV には EV の音がある。
確か
にそれが皆さん気づいてほしいポイントですね。
そうですね。
でそこでいろんな意見出してもらえば、はい、もっと面白い音が出るのかもしれないですしあと一番いいのはソフトウェアを自分でいじれるようにして好きな音色を割り当てることができたら、
そうこう、そうですね、
そうなんです、いいんです
ね、面白いですね。
原理的な話をするとモーターから出てる音って、はい、モーターにかかってる電圧の波形そのままの音がこう出るんですよ。だからそのこうモーターをうまくこう整備をするときにかかる電圧をコントロールすると、はい、音色もコントロールできるっていうのが、まあ、ちょっと知ってる人だったら分かるポイントなんですけど、そういうところまで行ったら面白そうだな。
そうですね、
今実際モーターの音は多分してるんだろうけど一旦それを消して、はいはい、アイコニックサウンズエレクトリックが流れてるわけなんで、
はいはいはい、なるほど、
それもおしゃれなんですけど、
うん、
まあ、何もう一つなんか違う変化があっていうのかな、
うん、
モーターをもうちょっとこうダイレクトに感じたいかなっていう、
そういうことですね、はい、まあ、エンジンを感じるみたいな感じ で、
ね、
モーターも感じられるよっていうのは。
でもまあ要するにこの i4 はその一歩前段階があるんで、
うんうんうん、
次の i4 が楽しみなだなっていう気も僕はしてますね。
どんどん進化はしていきそうですからね。
そうですね、
楽しみです
ということで話が不思議な方向に進みましたが
確かに、はい、当初の予定とは違う。
そうですね、
まある意味まとまりましたね
まあでもこれで i4 を皆さん試乗するってなったら、
はい、
どういうところにこうちょっと気をつけながら、
ね、
短い試乗の時間を過ごせばいいか、
うん、
なんとなく想像がついたり、はい、参考になったりしたら幸いですね。
そうですね、なのでぜひ皆さんにご試乗をして体験してほしいところです ね、 ですね。はい、そんな感じで、
はい、私の言いたいこと
はありがとうございました。まあ、また機会があったら
ぜひ、はい、ぜひ
電気かけるラジオで行きたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでお相手はポルティと
フィアーと i4 でした。
i4
のさよならの音も聞いてね。ありがとうございました。